新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashhub.tokyo/ recruit.hashhub.tokyo/ です。幻冬舎新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は8月の6日金曜日です。今日のニュースいきましょう。イーサリアムの大型アップグレード、ロンドン完了、イーサの焼却進む。ベネズエラ中央銀行、10月に中銀デジタル通貨発行。グリーがメタバース事業に参入、ブロックチェーン経済圏など鑑みて100億円規模投資。暗号資産領域特化のリサーチ企業メサーリ、シリーズ A で約23億円調達。ソフトバンクとネイバーファイナンシャル、アメリカ TBCA ソフトに約 27.5 億円を出資。コインベースが Apple Pay を導入、 Google Pay は秋対応。アメリカクラーケンにバンド、INJ、ミラー、ワンインチ上場。リーズユナイテッド FC、チリーズのソシオス .com でファントークン発行へ。ファッションブランド初の暗号資産決済導入、フィリッププレイン。ABEX テクノロジーズ、オンラインライブチケットに NFT 導入。一つ目のニュースは、イーサリアムの大型アップグレード、ロンドン完了というニュースです。イーサリアムの大型アップグレード、ハードフォークであるロンドンが、日本時間8月5日21時33分に完了しました。予定通りブロック高、1296万5000円に到達した時点にて、メインネットにてアクティベートがされました。今回のアップグレードでは、今までの手数料モデルがベースフィーとプライオリティフィーに変更がされます。ベースフィーの導入により手数料が固定となりますが、マイナーの報酬にはならず、バーンされるようになりました。マイナーにはトランザクションフィーとして、プライオリティフィーのみが支払われます。このバーンの対象となるイーサはアップグレード後約14時間。こちらの記事をまとめた8月6日11時時点で3300イーサを超えており、およそ1分あたり 2.33 イーサ、約73万円のペースでバーンが行われています。バーンのリアルタイムの動きについてはサイトにリンクを貼っておりますので、そちらで確認できるようになっております。なお、今回のロンドンアップグレードについての詳細について、新しい経済では解説記事としてまとめております。こちらも記事にリンク貼っておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。ベネズエラ、ボリバル共和国の中央銀行であるベネズエラ中央銀行が10月1日より中央銀行デジタル通貨 CBDC デジタルボリバルを発行開始することを8月5日に正式発表しました。またデジタルボリバルの発行の際には通貨の単位が切り下げられるデノミネーションが行われ、0が6つ単位が変更されるということです。なおベネズエラでは歴史上過去2回にデノミネーションが実施されています。続いてのニュースいきます。グリー株式会社が同社子会社のレアリティ株式会社を中心としてメタバース事業に参入することを8月6日に発表しました。今後2、3年で100億円規模の事業投資を行い、グローバルで数億ユーザーを目指すということです。リリースによると今回グリーがメタバース事業に参入を決めた理由として、コロナ禍において世界中で生活のデジタルシフトが進んだことや、5G ネットワークや VR デバイスの普及、ブロックチェーンをベースにした経済圏の拡大が加速している状況を鑑みたと説明されています。グリーの子会社リアリティ株式会社では、個人ユーザー向けにバーチャルライブ配信アプリリアリティ事業を、法人向けに 3DCG や XR テクノロジーを活用したメタバース構築プラットフォームリアリティ XR クラウド事業を展開しており、今後はリアリティが展開してきたライブエンターテイメント事業をメタバース事業と再定義し、さらに積極投資を行っていくということです。また今回のメタバース事業参入の第一歩として、8月6日にリアリティのアプリ内にてワールド機能を期間限定にて公開するということです。 この機能では8種類のバーチャル空間の中で自由に歩き回り、アバター同士でコミュニケーションを取ることができるということです。続いてのニュースいきます。暗号資産領域特化のリサーチ企業メサーリがシリーズ A ラウンドで約23億円2100万ドルの資金調達を完了したことを8月5日に発表しました。この資金調達をリードしたのはポイント72ベンチャーズで、その他にはコインベースベンチャーズ、アラメダキャピタル、ブロックチェーンベンチャーズ、ギャラクシーデジタル、ジェミナイフロンティアファンド、クラーケンベンチャーズなど多くの VC などがこのラウンドに参加しました。なお、このラウンドにて、ポイント72ベンチャーズのフィンテックチームのアダム・カーソン氏がメサーリの取締役に就任したということです。この資金調達によってメサーリは世界中のユーザーのために暗号資産関連のデータを整理し、コンテキストに沿った形で提供するプロダクトをさらに強化し、より多くの人が暗号資産領域へ興味を持ち参加するように促していきたいということです。具体的な資金調達の用途として、メサーリ創業者兼 CEO のライアン・セルキス氏はコアプラットフォームへの再投資、新しいデータセットと分析ツールの追加、2022年までにチームを30人から75人に拡大する、1000人以上のアナリストを抱えるハブの構築をするとツイートで明らかにしています。なお、メサーリは9月20日から22日に主催するイベントメインネット2021で長期的なビジョンについてさらに多くのことを伝える予定ということです。続いてのニュースいきます。通信事業者向けに特化したブロックチェーン技術を開発するアメリカ TBCA ソフトがシリーズ B ラウンドにて2500万ドル、日本円にして約 27.5 億円の資金調達をしたことを8月4日に発表しました。なお、このラウンドでは韓国インターネット大手であるネイバーの子会社であるネイバーファイナンシャルが主導し、既存投資家のソフトバンク株式会社が参加をしました。リリースによると、ネイバーファイナンシャルは2000万ドル、ソフトバンクは500万ドルの出資を行ったということです。なお、総出資額ではソフトバンクが最も出資をしており、次いでネイバーファイナンシャルが出資額2位となるようです。 TBCA ソフトはクロスキャリア決済ブロックチェーンネットワークハイベックスネットワークを開発しており、ユーザーは自身のモバイルアプリを利用して QR 決済が行えるようになるといいます。現在ハイベックスネットワークのサービス提供開始に向け準備を進めているとのことで、規制当局の承認を受ける予定となっているということです。なお、今回調達した資金についてはハイベックスネットワークの国際的な展開を強化するためと、人材確保及びイノベーション推進に利用されるということです。TBCA ソフトはサービス展開を日本と台湾から開始するとしており、ソフトバンクがハイベックスネットワークに参加すべく規制当局への手続きを進めていくと説明しています。また台湾では同国にてモバイル決済サービス P を提供する PC ホームインターペイと、同じくモバイル決済サービス GT ペイを提供するアジアパシフィックテレコムとの契約が済んでいるということです。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースが暗号資産購入の際の決済手段に Apple Pay を導入したことを8月6日に発表しました。なお、この対象は米国居住者向けとなっているようです。発表によると、 Apple ウォレットに Visa またはマスターカードの同期が済んだ状態で Apple Pay に対応した iOS デバイスや Safari ウェブブラウザからコインベースで暗号資産の購入を進めると、支払い方法として Apple Pay が自動的に表示されるということです。また、今年の秋以降には Google Pay でも暗号資産を購入できるようになるとの発表がされています。またコインベースはリアルタイムペイメンツ RTP を導入し、アメリカ内の銀行口座をコインベースに同期しているユーザーに対して24時間365日の即時決済と1回の取引で最大10万ドルの利用を可能にしたということです。従来では ACHE オートメイティッドクリアリングハウスシステムが利用されており、送金に最大5日かかることもあったといいます。さらにコインベースでは現在20カ国で利用可能な Visa とマスターカードのデビットカードやクレジットカードでの決済方法を拡大するということで、今後数ヶ月のうちに新たに発表を行うとしています。続いてのニュースいきます。アメリカサンフランシスコ拠点の暗号資産取引所クラーケンが暗号資産バンドプロトコル、バンド、インジェクティブプロトコル、INJ、ミラープロトコル、ミラー、ワンインチネットワーク、ワンインチの4銘柄の上場を8月5日に発表しました。リリースによると、取引開始は8月10日の15時半、世界協定時間で8月10日の15時半からの予定となっています。なお、4銘柄はすでに入金が可能となっています。取引はそれぞれ USD、ユーロにて行えます。また各銘柄はクラーケン、クラーケンプロで取引が可能となります。今回上場した4銘柄については、アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者は取引を利用できないということです。続いてのニュースいきます。イングランドプレミアリーグ所属のサッカークラブであるリーズユナイテッド FC がファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にてファントークン LUFC を発行することが8月6日に発表されました。ソシオス .com 運営のブロックチェーン企業チリーズと同クラブの提携により実現がします。なお、8月2日にはエバートン FC もファントークン発行を発表しており、プレミアムリーグ所属チームが続けてソシオス .com との提携を発表した形となります。ソシオス .com ではチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売 売ができます。それによりスポーツチームは資金調達ができ、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。各チームのファントークン購入には暗号資産チリーズが用いられます。さらにソシオス .com を利用するファンはプラットフォーム内のリーズのコンテンツにアクセスすることで位置情報を使った AR 拡張現実機能トークハントを体験できるということです。発表によると LUFC は近日中に販売開始となるようですが、既存のリーズオフィシャルメンバーやシーズンチケットを保有するファンについては期間限定で無料にて LUFC が受け取れるということです。続いてのニュースいきます。フリッププレインがファッションブランドとして初めて暗号資産での決済を導入したことを8月3日に発表しました。このブランドはドイツ出身のフィリッププレイン氏が1998年に設立した、スカルモチーフをブランドアイコンとしロックテイストをスタイリッシュに昇華させたデザインが特徴のラグジュアリーブランドです。リリースによると決済に対応する暗号資産はビットコインやイーサリアムなど15種類を受け入れているということです。フィリッププレイングループが世界各地に展開する実店舗や e コマースプラットフォームでの商品の購入に暗号資産が利用できるということです。フィリッププレイン氏はリリースにて最も先進的で破壊的なファッションブランドの一つであることはフィリッププレインにとって新しいことではありません。私は暗号資産が未来のものであると信じており、私のチームと私はこの新しいタイプの通貨を採用するために必要な全てのシステム修正を行い、時間と資源を大幅に投入しました。この新しい決済手段とそれに伴う柔軟性をお客様に提供できることを大変嬉しく思いますとコメントをしています。続いてのニュースいきます。 ABEX テクノロジーズ株式会社が同社が提供するオンラインライブ配信プラットフォーム ZAN で開催するライブのチケット販売において NFT 機能を導入することを8月6日に発表しました。この取り組みの第1弾として9月18日から20日に開催するバーチャルアイドルオンラインライブフェス Life Like a Live 2において NFT 化されたデジタルフォト付きのチケットを販売するといいます。またライブ参加者の満足度向上を目指す試みとして全公演に参加したくなるように公演ごとにデザインの異なる NFT 化されたデジタルフォト付きのチケットを販売するということです。なお、デジタルフォトはライブに参加したことを証明し、ZAN内で閲覧可能となっています。なお、ABEX Technologies では、ブロックチェーン技術を活用して、デジタルコンテンツに新生性を持たせる NFT 事業、NFT 事業基盤、A トラストを開発しており、今回販売されるデジタルフォトは、A トラストによって NFT 化しているとのことです。A トラストでデジタル証明書を発行し、デジタルフォトに新生性を持たせていると説明がされています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日より夏休み期間と入ります。明日8月7日から8月の15日日曜日まではお休みとさせていただいております。ラジオ再開は8月の16日月曜日からとなっています。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。